JOBBB599 インターネットラジオ JOBBB 放送局599回目の放送であります。本日もよろしくお願いいたします。日本国は大阪府北部にあります北摂の中心、豊中市の千里ニュータウンの千里中央地区にあります。私ことばんばふみおでありますが、自宅6畳の和室にしつらえました仮設スタジオから、世界に向かいまして、日本国中に向かいまして、大阪テイストのラジオ放送をお送りいたしております。JOBBB 局は家族で制作しております。そんなんで週1回の更新ということで、どうしても長くなります。本日も3時間は超える放送になると思います。まず最初に、目次から紹介いたしまして、好きな場所あるいは投資で聞いていただきたいなと思っております。1であります。週刊 JOBBB ニュースの267回目です。これは JOBBB インターネットを制作しておりますバンバ一家の各々の動きをご紹介申し上げております。2番目、当たりコーナーです。よっちゃんのお料理コーナー。よっちゃんと申し上げますのは、私バンバフビオの嫁さんでありまして、バンバ一家の健康の源、食を司ってくれております。よっちゃんの作ります家庭料理の中で特に美味しいものを選びまして、皆様方にレシピ公開をやっております。どうぞ味付けなどは各家庭で、やっていただいて結構ですので、美味しい料理を皆さんの家でも作ってもらいたいなと思っております。本日はナスのしぎ焼きであります。今ナス、もう本当に夏を迎えまして、美味しいの長いの丸いのいっぱい出ておりますが、このナスを楽しまなきゃ損やということで、特に美味しく今回は仕上がりました。ナスのしぎ焼きに挑戦していただきたいなと思っております。3番目であります。3番目、千里ニュータウンのお米屋さんに聞く美味しいお米の選び方というコーナーであります。私の、家庭、千里ニュータウンの一角、千里中央地区にあるわけですけども、いつも配達してくれてはります、青山台米国店、青山台地区の米国店なんですけども、ここのご主人の的場義行さんです。大変声が大きくて、配達に来ていただきますと、まあ小さいマンションなんですけども、隅から隅まで響き渡るというような大きな声のお米屋さんでありまして、いっぺんあの方々に、町のお米屋さん、ニュータウンのお米屋さんの実態を聞きたいなと思っておりました。心よく引き受けてくれはりまして、いろいろと面白い話が聞けました。これはもう本日の一つの推奨であります。皆さん方どうぞ千里ニュータウンのお米屋さんに聞いてあげてください。4番目であります。リスナーさんからのお便り紹介。当番組のリスナーさん、世界中におられます、いろんなところの情報とか体験談とかレポート、これがまためちゃくちゃ面白いです。この番組 JOBBB599 回も3分の2ぐらいの面白さはリスナーさんからに追うところが多いわけであります。以上4項目で渡りまして、これからスタートであります。よろしくお願いいたします。マイクを一旦次男の鉄平に返します。鉄平君よろしく。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバ鉄平です。さあ始まりました、599回目でございます。文雄君、今日も最後まで頑張りましょう。
いやー、お互いにやりましょう。
リスナーさんもぜひ最後までお願いします。
はいはい、香港のデブの方も頑張ってください。
ほんまにね、はい、いろいろありますけど、はい、26.8 度の室内でエアコンはつけておりません。ちょっと先ほどまで小雨降ってたんですけど、はい、小雨止んだね、雨はね。
なんか本日はね、天気予報によりますと 70% この千里ニュータウンは
降水確率
雨やと言うておりますが、どうもちょっと当たってないようなところもありますね。
今風が吹いて、はい、これ松です。松ちゃうわ、竹か。
あ、竹、ここは千里は竹が名所ですので、ね、は
い、竹がざわざわと
迫ってきております
が、そうですね、はい、音立ててますけど、さっきまでね、ちょっと軽くセミの声鳴いてたんですけど、多分クマゼミなんかな。
まあ午前中はクマが多いね。
はい、今は鳴いておりませんので、まあ、皆さんも聞きやすい中での我々のラジオやと思いますけど、はい、で僕らの1週間の動きなんですけども、衝撃的なニュースというか、まあ僕らカメラ好きでね、
いろいろ道具やからな、
これ、はい、カメラについていろいろ語らせてもらってました。 で、
もうやってますね。
そうですね、まあ、実際に、はい、あの撮影した映像をインスタグラムで公開したりとか、はいはいはい、まあ、YouTube で公開したりしてますけど、
はい、
ちょっとね面白い、まあ、カメラとの出会いというか、あの狐につままれたってよく言いますけど、それぐらい不思議な出来事がね。
僕は80年生きてましてね、はい、もう中学生の時からリコフレックスから始めたカメラファンなんですけども、
はい、
以来こういうことは出会った初めてでした。
そうなんですよ、うん、で、まあ、リスナーさんの中にもカメラ好きの方おられると思うし、
まあ、たくさんおられると思います。
カメラの買い時って多分皆さんねすごい困ると思うんですよ。
そうですね。
でそれのまあ一つの目安になるような
、
ね、偶然があったんですよね。
こんなことがあるんやなという、
ね、はいはい、あ、こういう時に、うん、在庫なくなんねやとか、在庫がなくなったっていうのはこういうことやねんなっていうような、まあね、はいはい、まあ、カメラ業界からしたら当たり前かもしれないんですけど、まあ、
ですからね、業界のことはほとんど。
そうですね、僕らみたいに、まあ、一消費者でも、うん、まあ、いろいろとこう裏側が分かるようなことがあったんで、まあ、まずそれをね、それを中心にこのニュースは構成しようかなと思ってます。
当事者の僕よりも鉄平が横で見てた方がね、はい、客観的に見られると思いますので、
はい、
その辺あの引っ張っていってもらったら答えますが、
はいはい、でまあ、というのもですね、7月のあれは6日になるんですかね、文雄君がカメラを買いに行ったのは。
はい、まあ、FM 放送終わって、
はい、
まあ、ちょっとほっと1時間ほど昼寝してですね、
そうです、
それから梅田に出て行ったんですよね。
そうです、まあ、この日はいつもの新大阪チャリティーフリーマーケットには行かずに、
はい、
まあ、電車 で新大阪通過して梅田まで行って、
もうね、なんか、まあね、2つぐらいの仕事にしといた方がね、
はい、
体力的にもいいなと思って、そういう方針でやってます。
そうで、いつもお世話になってる、
はい、
あの、あれ名前言ってもいいんですか。
あ、いいでしょう、
あの、うん、カメラの大林さん、
これは有名な店ですから、
はい、梅田 の駅前第一ビルの1階にあるね、
もう40年ぐらいの付き合いちゃう
かな。そうなんですね、はい、老舗カメラ屋さんがあるんですけど、まあ、そこでですね、文雄君が以前愛用していたパワーショット G7X という、まあ、これキヤノンのコンパクトデジカメなんですけど、はいはいはい、それのですね、後継機種で、うん、G7X マーク2というのがね、
そうなんですよ、
まあ、ありまして、でそれを7月の6日の土曜日に買いました。
はい、
はい、これは実際にも物もその時いただいて、
そうです、そうです、
お金も出して、
はい、
で買いました、
はい、
いくらぐらいでしたか値段は。
あれ7万円近かったですね。
7万ぐらいでね、
7万よりもちょっと引いても
う
たかな。
あ、そうなんですか、まあ、7万弱と言
っておきましょうか。領収書持ってませんから正確なのは分かりませんが、
はい、まあ、7万
もしくは
6万強ぐらいのね、お金で買いまして、でまあ、気持ちよくカメラ片手にですね、まあ、家まで帰ってきて、
そうですね、でまあ、箱開けてませんかったけどね。
そうですね、はい、であれで翌日ですかね、箱開けたんはね、
箱のまま持って帰って、
はい、
まずあのバッテリーをチャージするとから始めたんですよね。
あ、なるほどね、
うん、
まあ、ちょっとこの辺りの話はもうちょっと端折って、
了解
で、まあ、あのカメラ使えるようになって、でいろいろ触ってたらですね、まあ、ちょっとした不具合がございまして、
はい、
あのなんかカメラ その電源ボタン入れて、
うん、
内蔵されてたレンズがこうビューンって前の方に出てきて、
オンに入れてね、はい、
で、まあ、そこからシャッターを押したら動画なり写真なりが撮れるんですけど、なんかその時になんか変な音が、
うんうん、まあ、僕はそういう感じなんです。
あ、どんな音やったんですか。
なんかヒューっていうのはキューっていうの音ですね。
あ、なるほど、なんかちょっと機械音というか、
機械音というか、なんか擦れるような絹ずれのような、もうちょっと木綿ずれのようなです、ね、
だから電子音じゃなくて、
うん、
まあ、もしかしたらあの絞りのあのあれがなんか触ってたとか、もしくはあのレンズの開閉出し入れの時の
何かちょっと、ね、
モーターの音か、まあ、ちょっと分かりませんが、うん、まあ、とりあえずなんか機械音が、
ええ、
変な機械音がして、
キュッキュッっていう音ですね。
そうなんですよ、はい、やっぱりそういう時はね、うん、あのもういち早く販売店に電話した方がいいということで、
う
ん、まあ、文雄君あの大林さんに電話したら、
う
ん、
そう
そしたら大林さんが何て言わはったんでしたっけ。
うん、要はまあ簡単に言いましたらですね、はい、まあ、僕が希望してたのは交換してほしいと、
はいはい、
でその前にまあこう音とかする言うたらですね、それはし、うん、あのまあ、認めていただいてですね、
はい、
もちろんこれから持っていくんです、も乗っていけませんけど、まあ、その辺は40年の信頼ですからね、
はい、
それやったら、まあ、新しいのに交換しましょうと、
同じモデルやけどまた別のね、
そう
商品があるから、あるというか商品と交換しようと、
そうなんです、
ね、今不具合の出てるもの
と、そういうことですね。
で、
まあ、機能交換やからね、
そうそうそう、
はいはい、
でただこっからがちょっといつもと違うんですよ。まあ、言うたらお店にある在庫があるから、
うんうん、
まあ、今すぐそのお持ちのやつと交換する、
悪いけど来てほしいと、
そう、来てくれと、
持ってきてくれと
っていうことになるんですけど、
まあ、そういうことですね、
この日はそうならなかったんですよね。
なんですよね。でたまたまね、まあ、聞いてました、最後のというか在庫があれ1台やったということで、
あ、
まあ、そんなんでですね、はい、あの今キヤノンの方に問い合わせたら、
はい、
まあ、届くのが金曜日ぐらいになると。
ああ、なるほど、ね、
ちょっと、ね、2、3日、4、5日かかるけども、 ども、はい、まあ、その間はもうよく分かっているのでお使いいただいてですね、
はい、
でそれでまあその係の方が休みの日をまあのけて、
はい、
その辺のあたりの日に適当の時にこちらへ持ってきてもうたらですね、
はい、
交換いたしましょうと、
はい、
まあ、非常にちゃんとしてくれてですね、
そうです、
挨拶がやっぱり大林やなと思ったんですよね。
で、はい、僕が、その文雄君がカメラがちょっと異音がするっていうことで、
うんうん、
7月の9日なんですけど、ちょっとインターネットで調べたんですよ、
うん、あ、いや、というのは鉄平に聞いてもらうとね、はい、俺も耳がほらちょっと不自由になっとるやんけ。
そうなんです
よ。でまず最初に嫁はんに聞いてもね、よっちゃんに聞いても
音をね、カメラの、
うん、よっちゃんはね、これはねこういう音がするもんやと、ピコピコとかいう音がほら、うん、押したりこの頃カメラって全部あんな音が出るや
んか。多分よっちゃんに言ってるのは電子音なんですよね。
電子音やからね、
はい、
これはまあシャッター押してレンズが出るときにね、
うん、
電子音が出ると、
うん、
彼女は言うたわけ、
うんうん、
ということは音の存在認めたわけ彼女も、
うんうん、
これわしはやね今持ってるそのカメラがな、うん、同じタイプのマーク1のカメラやけども、
うん、
これやってみるで言って押してもシューとね音が何もせんとレンズが出てきて電車の中出ないわけやね、
うん、
まあ、それ以上しかし、まあ、彼女と議論してもしゃあないから、
うん、
音は出るのだということが分かったところで、
はい、
次てっぺんにまあ聞いてもらったわけやね。
そうで、うん、まあ、何を僕が調べたかというと、うん、その G7X マーク2のまあ、口コミというか、インターネットでね、いいとこ悪いとこっていうのを、まあ、皆さん忌憚なく意見をこう、
ね、
発信されてるんで、
うん、
まあ、それを見て、
うん、
こういうその G7X マーク2の起動の時に、
うん、
そういう、まあ、僕が調べたのはその電子音じゃない、いわゆるその機械のスレ音っていうんですかね、物理的な音が出るかどうかっていうのを調べてみましたらですね、
うん
うん、やっぱりちょっとなんかそのオートフォーカスの時とか、もしくは
ね、
まあ、ピントを合わせる時、もしくはそのさっき言いましたけど、うん、その絞りですね、光量を調整する絞りの中のこのなんかこんなゲゲゲって開いたり閉じたりするやつ、羽があるんです、うん、まあ、それの羽の開閉音がちょっとすると、まあ、ただそれはG7X マーク2という、まあ、小型のコンパクトデジカメで、しかもセンサーサイズが1インチというね、かなり巨大なものを使ってるからっていうことで、うん、まあ、これはもうカメラの特性としてしょうがないやろなみたいな意見が多かったんですよね。
なるほど。
でそれを見て、まあ、ね、文雄君、これもしかしたらもう G7X マーク2こんな感じなんかもしれんでみたいなことをちょっと言おうかなと思ったらですね、なんとですよ、G7X マーク2新しく買いました。それのですね、後継機種のマーク3っていうのが8月の上旬に出ますよっていう情報がですね、
あれびっくりしたね、
インターネットの検索で引っかかりまして、でそれで僕びっくりしたんですよ。
わしもびっくりしたわ、
うん、で値段を見ると、
うん、
まあ、10万ちょっとやと、
うん、結構なもんやね、これ、はい、
税込みで10万ちょっとやと、ただですね、
うんうん、
その文雄君が上がったマーク2の後継のこれから出るね、出ると言われてるマーク3は、
うん、
かなりこう魅力的な機能がやっぱり、
うん、
まあ、新しいカメラですからね、
まあ、お前に言われてこれはやっぱり待つべきやなと
ありまして、まあ、
こんなことな
具体的に言うと、まあ、皆さんご自身で調べても分かると思うんですけど、うん、マーク3はですね、まず、うん、マーク3カメラ単体で、
うん、
YouTube でのライブ配信ができるっていうことがまず分かりました、
僕よう分かってないけどおもろそうやなと思って、
さらに 4K30p の動画が撮れると
。 4K ですか。
4K、まあ、4K は正直あんまり魅力ないけど機能としてはまあ面白い、
まあそうやけどテレビも俺 4K やしね、
思いましたし、
うんうん、
でさらに面白かったのが、
うん、
USB 充電器で、
うん、
電気を供給しながらカメラの操作ができるという。だからこれどういうことかというと、
うん、
まあ、例えばまあ、これちょっと詳しくは調べてないんですけど、
うん、
まあ、YouTube のライブ配信をしているときに内蔵バッテリーだけでは長期配信ができない可能性があるから、
うん、
そういう USB ケーブルで給電しながらライブ配信をすると
できます
ね。で他にもですねタイムラプスも撮れるみたいなんで、タイムラプスって基本的には例えば夜空をね、
うん、
夜空の星の動きとかをもう2時間3時間ぐらいずっと撮りながら、それを早送りの動画にするっていうのがまあタイムラプスなんですけど、そのタイムラプス撮るときも、まあ、バッテリーの容量がやっぱ少ないからということで、
うん、
まあ、そういう給電しながらタイムラプス撮影ができると か、 なんかそういうことをやっぱりキヤノンは考えてるらしくて、だから今言っただけでも YouTube の配信が、
うん、
あのライブ配信がカメラ単体でできるっていうのと、でさらに 4K が撮れると、 4K 動画が撮れると、でそっからの USB Type-C での給電しながらのカメラ操作ができるとか、ね、まあ、本当かなり魅力的な機能があったんで、まあ、ただ値段はやっぱり10万と、文雄君は結局7万ぐらいで買ったんで、まあ、プラス3万せなあかんと、だからここをどう考えるかっていうので、文雄君に一応そのことを言ったんですよね。まあ、まあ、音の問題はもしかしたら新しいの来ても音するかもしれんし、
それはしゃあないこと
か、それはしゃあないと、ただ 8月上旬に、
うん、待てばちょっと、
まあ、だからあと1ヶ月ちょっと待てば、うん、これの次のやつ出るでと、うん、ただ3万プラスせなあかんでと、うん、いうことを、うん、まあ、情報として文雄君にあげたら、うん、まあ、やっぱり普通に考えたらやっぱ新しいカメラの方が、うん、特にこういうデジタルもんはいいんですよね、
まあ、まあお前も勧めてくれたし
普通に考えたらね、うん、で話題にもなります、
う
ん、でリスナーさんももしかしたら G7X Mark III のことについてね、うん、知りたい方もいるし僕的にもやっぱ YouTube の動画のネタにもできるんで、うん、ここは文雄君 Mark II 今回せっかく買ったけど、
ね、
まあ、おばあさんに言って、うん、まあ、Mark III にしてもらったらどうやと、
あ、まあまあそういう意味のことやったね。
でまあ結局、うん、いやさすがおばあさんで、まあ、文雄君との関係もあって、
うんうん、
Mark IIの方にしてくれたんですよね、
まあ、結果としてね、まあ、だいぶちょっとね、
まあ、いろいろありましたけど、
別に嫌味なこと言われたわけないけども、
はい、
やっぱりあのこうた人も店長さんでもなかったし副店長もない、ね、まあ、普通の店員さんやったから、
まあ、しかも一回もう箱開けてますからね、
開けてる
箱開けて触ってますからね、
無償証なんかもね、はい、まあ、いろいろと見たりしたもんやから、
うんうん、
ということで、まあ、非常に難しいけども、
はい、
まあまあ、そういうことならば、しかもこの1日で発表のわしが変わった次の次の日ぐらいにこの、
そういうこと
まあ、の悪いことにキャノン発表したわけですよね。
それ
まで何の音沙汰もなかった、発表もなかった、
はいはい、
他の新製品は出てたんですけども、まあ、そういうことをいろいろ考えてみてですね、僕の気持ちも分かってくれて、
うん、
で僕もここで考えたんですよね、まあ、あのちょっと高いし、
うん、
まあ、マーク2で、
マーク2はもう、
高いなと思う。
もう今まで言うても3年ぐらいは、
そう。
ずっとこのキャノンのコンデジの、まあ、言うたら一番トップを走ってたわけなんですよね、
うん、
この
と思います、
マーク2っていうのはね。で実際僕もマーク2使ってましたし、うん、やっぱすごいいいカメラなんですよね、
うん、そのもうね、そんなんがあってね、
だからそのいわゆるその、まあ、安心感でもうマーク2はあるんで、
う
ん、間違いはないっていうので、うん、文雄君どっちか迷ったんですよ、
ね、迷ったんです、
マーク2にしようか、うん、次のマーク3にしようかっていう、
でもね、やっぱりバモンさん言うはるけども、これやっぱりいろんな意味でね無理やということで、大林さんがもう無理や言わはったら、僕大林さん何も悪気も何もないし、
うん、
それやったら諦めも思ってたんやけど、まあ頑張ってみますわ言うてくれたもんやから、
はい、
それとまあ全体に JOBBB としての、まあ、機材としてね、
うん、
まあてっぺんも使えるし、僕もまあそういうことをやったり、 YouTube の
そもそもこれだけで YouTube が、
うん、
まあ、Wi-Fi は必要ですけど、うん、これだけで YouTube の配信ができるっていうのは、
うん、
今まで僕ね、こういう高画質のカメラで YouTube 配信しようと思ったら、まずパソコンいるし、
うん、
でカメラいるし、
は
い、でパソコンとカメラをつなぐ機材いるし、
う
ん、大変やったんですよ ね、
う
ん、
そうね、
それが、まあ、極端な話、このカメラ1台やったらできるっていうのはやっぱり、
まあね、難しいと思うけどね、頑張ったら、
あのね、
う
ん、まあ、僕の使い方としては、うん、その公共の Wi-Fi ってあるでしょ、うん、今結構大阪でも使える程度の
商店街もある
わ、速度になってきた、うん、なってきたんですよね、うん、大阪フリー Wi-Fi とかね、
うん、
ああいうところ行って、
うん、
このカメラで Wi-Fi つないだら、
うん、
もしかしたら YouTube ライブできるんちゃうかなとか、
うまくいけばね、まあ、可能性があるわな、
はい、まあ、ただですね、まあ、キャノンもやっぱりちゃんと正し書きしてて、
うん、
YouTube の仕様の変更でできなく、
うん、
いつかはできなくなる可能性もありますっていうことはちゃんとあの、うん、マーク3のなんかあの概要のところに書いてましたわ、
うんうん、まあ、まあそんなも含めてね、
はい、
しかしまあやっぱり新しいものというものは、うん、やっぱり聴取者の方もね、わしらそのカメラ屋さんの、
うん、
なんかあのなんちゅうか、もろてるカメラでもないし、
ああ、もう全然自腹切ってますからね、
自腹切ってるので、そういう自腹切ってるものの意見みたいなものも聞いてみたいやろ
う
し、
そういうことです。
それと、まあ、あのいわゆる G7 というのが、まあ、1から使い出して、非常に、うん、僕は優秀なカメラ、レンズもすごいんですよ、こんなちっちゃいもんにしてみたらね、ここまでその一眼レフぐらいの味が出るぐらいの、はい、まあ、写真が撮れるからですね。
F1.8 から F2.8 っていう、う
ん、すごいレンズです
よ。望遠側が 2.8 で、広角側が 1.8 って、明るいレンズ使ってるんですよね。
多分そうやと思う。まあ、はい、まあ、そんなことがあってですね、まあ、結論として、
うん、
やっぱり向こうはカメラ屋さんが、
うん、
まあ、うまく善処してくれたのでですね、うんうん、今回ちょっともう少しマーク1を、マーク1というか普通の G7 を使って、
うん、
まだ使えますから、
うん、
音も最初あったり、いろいろな不具合もあるんですけど、まだ使えませんので、まあ、いきなりですね、
うん、
2を飛ばして3になる、マーク3になるっていうんですかね。
そうなんですよね。
に行こうと決断をしました。ま
あ、そういうそのいきさつがあったんですけど、でこっからですよね、あの 僕がちょっとさっき言ったそのカメラ の、 その在庫がなくなってるという、
あ、
そうやね、ことですよね。でここはやっぱり皆さん気をつけないとダメなんですけど、
うん、
まあ、例えばそのカメラ屋さんにね、
うん、
カメラを、まあ、カメラだけじゃないと思う、これね、多分ね、全ての商品に言えることなんですけど、
うん、
買いに行って、
うん、
あ、これいいから買おうっていうのももちろん大事なんですけど、うん、まずね、あの、うん、お店の人にね、在庫どれくらいあんの、うん、みたいなことを聞けたら聞いて、まあ、
ね、
で、うん、あ、もう在庫これだけなんですよっていう時は、
うんうん、
もう結構な確率で、
うん、
次のモデルで、
ね、
出ると思います。
かもしれないね。
はい、
それは、ね、
出る可能性高くて、うん、でこれね、あの今回のキヤノンの G7X マーク2だけじゃなくて、うん、僕過去に経験があって、GoPro なんですよ。GoPro、まあ、アクションカメラの一番メインなやつなんですけど、うん、あの GoPro がね、結構その露骨にその、うん、なんすかその在庫処理処分をする会社で。うんうんうん、あの例えば今まで5万円してた GoPro が3万円で売り出されたりとか、
うんうんうん、なるほどね、まあ、それは極端な話やね。
カメラ屋さんにも在庫これ限りって書いてたら ね、
うん、なるほどね、
もう次のモデルが出ると思って間違いないです、うんうん、
なるほどね、
だからカメラに関わらず、うん、まあ、皆さんお好きなもんいろいろ変わはると思うんですけど、あの安いからとか、まあ機能がいいからとかっていう、まあ出てからまあ何年も経ってる場合、特にね買う場合はその在庫の有無っていうのをね、できたら確認でき
慎重な人がね
したらいいと思う。でさらに言うならば、今の時代はやっぱインターネットがあるんで、こういうその G7X マーク3も出る出るって実は言われてたんですよ、1年ぐらい前から。あの来年の春に出るんちゃうかとかね、今年の夏に出るんちゃうかとか言われてたですよ。というのも、うん、まあ、僕も実際に G7X マーク2使ってて、
うん、
いいカメラなんですけど、まあ、例えばマイク端子がないとか、うん、外部マイク端子の入力ができないとか、うん、いろいろあったんですよ。いろいろあって、うん、やっぱりそのキャノンは売れ筋のカメラやから、うん、ちゃんとあのユーザーの意見聞いて、うん、でみんなもやっぱ出てほしかった、うん、これぐらいの片手に収まるカメラで、うん、こんだけ明るいレンズで、うん、しかも液晶もあのバリアングルで自撮りもできてっていう ね、カメラはやっぱないなかなかないから出してほしいというユーザーの要望と、うん、でやっぱり売れるカメラやから出したいっていうキャノンの、うん、まあ、希望があって、いつか出る出るって言われてたんですよ、うん、特にそういうカメラ気をつけた方がいいですよ ね、出るっていう噂があるってことは、やっぱ煙の立たないところに言うじゃないですか、
まあ、
やっぱ噂が立つってことは何かあるんですよ、うん、だからそういうもん買うときは、うん、まあ、事前にネットで調べるとか、うん、ネットで噂を調べるとか、うん、もしくは今回みたいに、うん、まあ、実際にそのキャノンからの公式発表がある場合もあります、まあ、キャノンだけじゃなくてね、うん、でやっぱりお店には在庫確認ですよね、うん、どれくらい在庫あるんみたいなことをちょっと何の気なしに聞いたりとか、そういうのをこう確認しながら、うん、まあ、今回はカメラでしたからね、新しいものはこう買うべきなんじゃないかなっていうの、まあ、もちろんその
今、まあ、勉強ですよね。
今まで出てきたものもその長い間ずっと使われてて、その安定性はあるんですけど、
それはすごいと思うよね。
特にこれカメラとか、まあ、パソコンとかの場合はやっぱ新しい
も
の、
まあ、それ常識やね、今ね、
そうそう、新しいものほど新しい機能がついて、まあ、良くなってるというね、
う
ん、まあ、特にそういう電子でいろいろ処理できるような、
あ、そうやね、
まあ、特にデジカメなんかそうじゃないですかね、
う
ん、
まあ、今そういう時代やね、はい、まあ、処理が機関という時代やね、
そういうことですよね、うん、まあ、なんで、うん、まあ、今回僕らが話したようなところちょっとこう気をつけながらね、商品選びしたらいいんじゃないか、
うん、
あ、でちょっとさっき言いましたけど、
う
ん、あのいいところ4つ目は、うん、これマイク端子ついてます、
う
ん、
ね、
マイクが差し込めるんで、うん、
これはまあ僕もよく意味わかるわね。
そうなんです、あの、うん、G7X Mark II は、ね、本当マイクがすごい弱くて、
ね、
特にあの、ね、内蔵マイクやと、ね、うん、あの風の音がすごいよく入って、まあ、音質がいまいちやなみたいな人が多かったから、まあ、特にあの YouTube ライブとかするときは音って結構大事やからね、うん、そしたらこのマイク端子に外部マイク差し込んだら、うん、まあ、内蔵マイクじゃないいいマイクでの使用ができるかなという感じがしました。ただね、あのホット集ないんで、
うん、
いわゆるストロボつけるとこないみたいなんで、まあ、ね、うん、マイクつけるときは別 の、 そのマウントとかが多分必要です、う
ん、でしょうね、
台座とかね、
多分そんなも出るかもわからんね、一緒にね、
あ、 L 字のね、なんかクリップとか、
まあ、それみんな持ってはると思うし、カメラ好きな人もそんなね、は
い、うん、まあ、ということで、まあ、今日はね、
ええ、
まあ、文雄君が 80年ですかね、生きてきた中でなかなかこう稀有な体験をしたんで、
いやすごいもんでね、それと同時にやっぱり、まあ、まあ、カメラさんも非常にうまくやってくれはったし、
うん、
そのまあね、キヤノンというカメラですよね、
はい、
僕はすごいなと思った、こういう、うん、やっぱり視聴者の言うことっていうんですか、
うん、
それをまあ聞きながら、
そうですね、
しかも、まあ、まだ触ってへんから分からんけども、
うん、
データで見たら重さがほとんど変わらんということも、
403g って書いてましたね、
まあ、100g ぐらい重いんかね、今の
どうなんですか、分かんないですけど、うんうんうん、まあ、ただなんか、ね、サイズ的には大きさはあんま変わってないらしいですね、重さはもしかして変わってるかもしれないですけど、
まあそれぐらいに収めてね、
うん、
いろいろそのなんて言われてるところをパッとつけるという、まあ、こういうやっぱり会社というのはこれからまた伸びていく会社やなというような、
ね、まあ、ユーザーの意見を聞くっていうね、
うん、まあ、それが聞けへんとこはやっぱりしんどいなというの で、
ね、
まあ、いろいろ、まあ、社会現象も含めて企業の経営も含めてですね、
うん、
お店との付き合い方とかやっぱりそういうことも含めて、
うん、
80歳がまあ勉強したというね、
はい、
そんな感じでね、まあ、全てうまくいって、
うん、
僕自身は、まあ、満足してるんですよね。ただまあ商品が届いてからまた
使
用レポートはね、
僕ね、その時スイスいてるんでね、実はもう、うん、 実は文雄くんのこの事件があってから僕急いで動画撮ったんですよ。
あーそう
YouTube のね GCMXM3 が出ますよと、
まあまあ、あの宣伝させてもらったわけ
ね。そういう動画を YouTube で公開したら、まあ、やっぱり旬やったんでしょうね。
でしょう、みんな待ってはった
やつ。ものすごいあのたくさんの方が見ていただいて、うん、ということは、うん、GCMXM3 を文雄君が買った直後にレビュー動画したら多分めっちゃ見てくれるんですけど、うん、まあ残念ながらスイスにいますんで、まあ、そのことはできないと。
文
雄君からいろいろ話聞いてそれを動画にすることはできるんですけど、まあ実物がやっぱりね、まあ僕らみたいに一般消費者は発売後しかね実物触れないので、まあそこはちょっと残念やったなと思いますけど、まあそこはまた別の話なんでね。
まあしかし1ヶ月か今年はそんな長くないんでしょ、滞在向こうでの。
今結構まあ1ヶ月以上は滞在しますけど、
それはね、まあだんだんだんだんと売れる最中になってきてね、帰ってきてまたあのやってみたらいいじゃないですか。まあ、あの本当あのちょっとした買い物勉強と、
いや面白かったです、
なかなかね深い話でしたね、はい、簡単なようで見えて、ただそれと本当に瞬間瞬間でこう動くって、僕これ1週間後にそのキャノンさんの発表があったらね、もう考えてなかったと思いますよね。音がせえへんのに変えてもうて、2でいったと思いますが、たまたまそういうとこと、まあ、我々のやってる意味も含めてですね、こういう結果になりました。
はい、
はい、
まあ、以上ね、まあ、他にもありますけど、
まあ、いろんなことありますわ、こんなことやっとると。
また来週おもろい話しますんで、
そうですね、はい、実感を話したいと思います。
楽しみです。